東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤ K のソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤ K による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて秋も深まってきてというかもう秋が一足飛びにどっか行って冬になってきてしまったんですけれども、コンビニではねいよいよホットドリンクのコーナーが充実してまいりました。なんかねラインナップ変わってあれずいぶん新しいの出たじゃんと思いつつ、最近今日もね買って思ったんですけど、ホットドリンクがねでかいんですよ。今まで280とかってこうミニサイズというか片手でね、女性の片手でも収まるくらいのサイズだったのが、なんか今年の冬秋くらいからなんかみんなでかくて500ミリとか400ミリばっかりなんです。あのですね、あったかいドリンクって一気飲みしないんですわあんまり大きいとなんだろうな、結局こうペットボトルだから蓋してカバンの中とか入れておくじゃないですか。そうしてるとね残るんですよ。なんか残って結局冷めてあったかいの飲めるの結局半分くらい、 200ml くらいみたいな感じで、確かに前まではちょっと大きいの欲しいなとも思ってたんですけど、大きいの出たら出たで、いやちっちゃいので十分だったな、ちっちゃいサイズがちょうどよくあったかく飲みきれるサイズだったなみたいな。そのねあったかく飲みきれるサイズが今コンビニでないんです。みんな大きいんですよ。なんかね多分そういう担当の人ここ聞いてるか分かんないんですけど、できたらぜひ戻してくださいなんかね多分皆様の声を反映しましただと思うんですけど、すいません前のでよかったっす、戻してください、よろしくお願いします番組ではねそういうメッセージでもいいんですけど、皆様からのねコメントとかメールお待ちしております。番組ページにね直接コメントいただくか、もしくはソメヤ@radio365.net someya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想、もしくは真剣語り場魂の叫びリクエストなどなどぜひお待ちしております。それではソメヤ K のソメラジ第18回目放送、遠くに吹く風を僕たちはまだ知らない、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ではソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便り紹介したりするコーナーです。それではね今回ご紹介するのはこちら、風光る。風光るとは渡辺妙子先生による日本の漫画作品です。小学館の別冊少女コミックにて1997年から連載を開始、その後掲載誌を同社の月刊フラワーズに移して2020年7月号までに連載されました。単行本は2020年2月までで44巻、新選組をテーマとした幕末青春グラフィティということで、多分ね知ってる人はなんかこう漫画のコーナーをざーっと見てなんかなんとなくあるなみたいな感じで、ずっと常にあるなみたいなことは気にされてた方もいるかと思います。何せ23年やってた漫画ですからね23年こう本屋に行ってる人であれば1回くらいは目にしたことがあるかもしれない漫画なんですけど、これねなんだろう、逆ハーものというか逆ハーレムものって結構少女漫画の中では王道なんですけど、男装して女の子が男性集団に入り込むっていうのの中では結構 初期の漫画だと思います。97年なんで。あらすじとしてはね、幕末の京都で身分浪士組、まあ後の新選組ですに入隊志願した神谷清三郎、しかし彼は実は男装した少女富永清であった。父と兄と3人で診療所を営んでいたが、長州の反幕派の浪人により診療所は燃やされ、父と兄は殺されてしまう。でも火傷を負うが、たまたま近くを訪れていた沖田総司に助けられる。身分浪士組に志願しようとしていた兄の意思を継ぎ、また父と兄の敵を討つため、しかし当時女子は敵討ちを認められなかったために、彼女は性別を偽り身分浪士組に入隊したのだったっていうのがあらすじで、まあ本当にざっくり言うと女の子が男装して新選組に入るっていう話なんです。今でこそね、そういう少女漫画とか乙女ゲームとか増えましたけど、多分ね当時は結構なんだろう、斬新な設定だったと思うんですよ。でこれ何がすごいって、大体こうそういうのって、いやそれお前さ、それ男装って言ってもお前こう雑かみたいなのが多いんですよ。絶対女ってバレるじゃんっていうか、女って分かってほしくてその格好してるじゃんみたいなのが多いんですけど、このせいちゃん何がすごいって、入隊をするのにね、さかやきってこう頭のてっぺん剃るやつね、さかやき剃って入隊したんですよ。さかやき剃って入隊してたら女顔でもまあ可愛い顔の男の子で通ってどうにか入れる。それでまあなんかこう剣道はそんなに強くはなかったんだけれども、意志が強いっていうことで認められて入隊するっていうことをね、果たして そこからまあ新選組のその史実にのっとったりなんだりして沖田総司と仲を深めていくんですが、いや私この漫画何がすごいって、歴史的背景の研究がすごいんですよ。だいたいね、沖田総司って、あれはなんだ、燃えよ剣か、下沢館の燃えよ剣で、だいたいこう池田屋でね、沖田総司が駆けつけて倒れるみたいなシーンが多くて、そっからもう結核患ってたみたいな創作が多いんですけど、この漫画全然違って、池田屋で沖田総司が倒れたのは熱中症で倒れて、まあそこから結核にかかったのは全然別って、まあ、一応歴史書の中でも普通にそれは研究はされてるんですけど、やっぱりそのまあその下沢寛だったり司馬太郎だったりの創作の方が強くてですねその設定が結構霞がちなんですけど、この漫画はきちんとちゃんと調べて、いや沖田総司が倒れたのはこういう理由ですって、ちゃんとそこでは結核にはなってないですっていう風にしてるんですよ。他にもねめちゃめちゃ調べてあって、京都の瓦の使い方って江戸の使い方とは違うんですよ。そこをわざわざ資料取り揃えて、まあ、一巻からちょっとこう若干こうね、なんだろう、関数を追うごとに、ああ背景が変わってしまうけどしょうがない、もう知ってしまったからには書かずにいられないということで背景を全部変えたり、あと女の子のねちょっとこうえぐい話になりますけど、せいちゃん14歳かなんかで入ったので、まあ、生理が来るわけですよ。でその江戸時代の女性って生理中どうしてたのみたいなのをものすごい勢いで資料あさりにあさりまくって、やっと見つけたっていやだってほらね、今みたいに生理用品あるわけじゃないですから、あの時代どうしてたのみたいな、一切動かないわけじゃないでしょみたいな感じで、全部どうやって何をどう使ってたかまで全部調べて、なんなら友達のひいおばあちゃんに電話までかけて調べたらしくて、っていうのをねめちゃめちゃこう調べてやってたわけなんですよ。あとここやっぱりすごいのが、沖田総司が全然美少年ではないんです。なんかね、記録、誰かの日記とか手紙とか読むと、沖田総司ってなんか色黒のひらめ顔だったんですって。なんかね、後世に一応残ってるんですよ、沖田総司と顔がそっくりだっていう、なんかお姉ちゃんの孫かなんかの顔を描いてみたら、やっぱりなんかすごいひらめ顔なんですって。そういうのを見て、なんか途中のね創作家なんかで映画化した時に、もう沖田総司役がめちゃめちゃ美少年で、いやもう沖田総司は病弱な美少年みたいなイメージを全部こうバカーンとこうぶっ壊して、色黒のヤボテンのひらめ顔みたいな、 これは新しいし、私何よりどちらかといえば史実にのっとったものが好きなので、そこをねきちんとやった渡辺、そこをきちんとやった渡辺先生はやっぱすごいなと。私一番感動したのが池田屋でね、沖田総司熱中症で倒れた事件ですからね。そうだよね、だってあそこで結核で倒れてたら、沖田総司あの時代に結核 5,6 年かかってて何の使い物にもなってないぞあいつってなるので、あそこがね本当にもう印象的で仕方ないです。でこの漫画すごい時系列を丁寧に丁寧に書いてくれてるので、新選組といえばね、あの浅木のダンダラが有名だと思うんですけど、あれ着てたの本当に数年間しかないとか、そういうのもすごい丁寧に作り込まれてというか書き込んであるんですよね。うん、そこが何よりも見応えがあって、かつ歴史漫画として読み応えのある漫画。確かに恋愛も絡んでくるんですけど、絡んでくるんですけど、せいちゃんが比較的こう少女漫画な脳みそをしてないというか、沖田先生とはもう恋愛ではないと、私はこの人に忠誠を尽くしているんだっていう考えでいるので、男性でもすごい読み応えがあると思うんですよね。なのでぜひぜひ、もうそろそろね多分単行本も終わりを迎えるので、ぜひ皆さんには読んでいただきたい。この冬ね多分まだもうちょっとおこもり期間あると思うので、ぜひこの機会に風光る読んでみてください。特に私のね、すでにネタバレしてるんですけど、沖田総司の池田屋編は見物で、そこからの何どういう流れでそうなったのかみたいなのもちゃんと描かれてるんで、ぜひぜひご覧ください。ということで本日は風光る紹介しました。人権語り場魂の叫び以上。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365. 染
谷Kの染めラジ、まだまだ続くよ。では今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら、未知の臓器。なんと人の喉に未知の臓器が、オランダの研究チームが見つけたということで、なんかね、鼻腔と咽頭がつながる部分に頭蓋骨の中に隠れていたんですって。唾液腺の一部ではなく、解剖学的にも機能的にも新しい器官っていうことで、ちょっと今ニュースになっているんですけれども、オランダの研究チームが人の喉の奥に未知の臓器を発見しました。オランダの研究チーム、これまでの医学では知られていなかった臓器が人の喉の奥に見つかったとして、このほど医学誌に研究結果を発表したんです。このオランダがん研究所などの研究チームが発表を行ったんですけど、鼻腔、鼻のこのあれですね、鼻の奥につながっている器官と咽頭がつながっている頭蓋骨の中に未知の線が隠れているのを発見しました。この臓器はがんの遺伝診断のためにスキャン検査で見つかったんだそうです。これね、研究チームが前立腺がんで治療中の患者100人の頭部と頸部のスキャン画像を調べて、男性1人と女性1人の遺体解剖を行った結果、全員がこの臓器をついで持ってるということが分かりました。論文発表した研究者は、2020年にこんなものが見つかるとは思わなかったと振り返ってるんです。これがね、新しい臓器なのか、それとも唾液腺の一部とみなすべきなのかについては議論もあったんですが、詳しく調べた結果、解剖学的にも機能的にも新しい器官であることが裏付けられたとされています。これがね、なんていうんですか、確 確かにこう分からない病気だったり治せない病気だったり治療が難しい場所っていうのはあったと思うんですけど、それでも体の機能っていうのは大概はこう解明されてきた現代において新しい臓器が見つかりましたっていうのはこれはもうびっくりしますよね。しかも唾液腺って、あの唾液が出てくる部分ではない別のことになっている。これがね、もしその例えば咽頭喉の病気であったり鼻の病気であったりそれに何か関わる、もしくはそこをうまいこと治療してあげるだったり機能を補助してあげれば病気が緩和する、症状が良くなるっていうことがあるかもしれないってなったら、これは大発見ですよね。逆になんでこう見つからなかったのかなっていうのもありますけれども、でもオランダの研究チームってすごい CT とか MRI の画像から研究を進めるっていうことがすごい得意で、ちょっとね私知り合いの某国立大のなぜか数学の准教授から話を聞いて、やっぱりオランダの研究所がいろんな研究をしてて、人間のね体の一部はなんでこういう形をしているのかみたいな研究をやっぱり CT とかで撮って研究してたっていう話を聞いて、それもやっぱりここ数年10年以内の話だったそうなんで、いや、 やっぱり人間の体はまだまだわからないことがあるなと思いつつ、こんなねまだちょっと使い方がよく使い方というか使われ方が分かってない臓器がありますなんて、こんなロマンにあふれたことはあるんだろうかみたいな。これでね、もしまた、ね、免疫になんかこう関係しますとかだったらね、新型コロナウイルス感染症の何かにも役立つかもしれないですし、それ以上に例えばね流行のインフルエンザだったりそれ以外の感染症だったりそういうのにもね関わってくるかもしれないとなったら、これはもう世紀の発見ですからね。いや、 やっぱりほら人の免疫って、喉なり鼻なり潤ってて初めてね防衛機能というかバリア機能が機能するみたいな部分がありますから、それが起きたらねこれはもうみんな風邪ひかなくなるぞってなるかもわかんないですもんね。口乾いてるとね風邪ひきやすいんですって。でマスクをつけてるとやっぱりちょっと口呼吸になりやすいので、乾燥は大敵だから、特に冬場は15分に1回くらいは水なりを飲み物を飲んで口の中湿らせましょうみたいな話もあったんですよ。去年なんかは小児科の先生がね15分に1回飲み物を一口飲むようにすると喉についてるウイルスが胃に流されて、消化されてしまうのでインフルエンザ等にも、かかっても軽症で済むというか、免疫機能で何か対処できますみたいな話があったんですね。そういうのに何かこう関わってくるとすればこれはと思いますし、逆になんかよくわかんないけど何もしてなかったけど何かありました、でもそれはそれで面白いじゃないですか。なんだそいつ今までなんで見つかってこなかったんだじゃあみたいな。だって今までね CT でこう画像スキャンなんていくらでもしてきたわけじゃないですか、どこの病院でも。それが今見つかりましたってなったら、今ってかこうなんて言うんですか、数年研究はしてたと思うんですけど、それが見つかったっていうのは、いや未だに人体って面白いなってなりますよね。だってね、人間のその社会の営みを始めて数千年ですよ。人間というこう何ホモサピエンスが生まれてからは数万年、人間という社会を始めてから数千年、それでも未だに分かんないことがある、めちゃめちゃ面白いですよね。ということで私のこうなんだろう人体オタクというか医学オタクみたいなところものすごく刺激されてしまって、いやこれは古いところをまた漁りつつ、なんで発見されてこなかったのかみたいなところまで研究進められたら面白いなと思ってご紹介しました。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ラジエンディングのお時間です。それではね、コーナーごとのまとめに入りましょう。真剣語り場魂の叫びでは連載の終了しました、風光る終了をご紹介しまして、話題のトレンドリツイートでは未知の臓器ご紹介しましたね。古いのと新しいのと両方織り交ぜてみましたが、いかがでしたでしょうか。でもね、なんかどっちもね、やっぱ研究進めていって新しいことが分かるっていうのはいつでもあるんだなっていうところでひとまとめしたいと思うんですけれどもね、あの冒頭に話したあったかいペットボトルね、なんかもうすでに全然ぬるいっていう感じなので、やっぱなんか聞いてるとは思えないんですけど、なんかその商品開発担当の方いらっしゃいましたら、あのどうぞあのあったかいコーナーに 280ml を戻していただきたい。いやなんかね、一口とも言えないこう本当にちょっと温まりたいみたいな人のための 100ml だか 150ml だかを見たんですよ。それじゃ足りないんだなみたいな。いやそれじゃ足りないのよ、それだと少ないから280で何かこう一つよろしくお願いします。まだね、まだそんなに厳しい寒さじゃないからいいんですけど、これから先さらに寒くなってきてね、冷えてしまった飲み物を飲むというのもちょっと厳しくって、で家に帰って温めて飲むっていうこともしないし、そのまま冷たいのを飲もうかっていう感じにもならなくって、なんか比較的廃棄につながりやすいかなって私は思ってしまうんです。あら、できたらこうちょうど良いサイズでお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。番組ではね、皆様からの応援メッセージですとか、真剣語り場魂の叫びのリクエストや感想などどしどしお待ちしております。あの番組冒頭でもね紹介しましたけれども、番組ページのコメントの方から送っていただくか、もしくは直接メールの方まで送ってください。それでは染谷圭の染めラジ第18回目放送、遠くに吹く風を僕たちはまだ知らない、これにて終了とさせていただきます。ここまでのお相手は、誕生日で紅茶をいただきすぎて多分数年紅茶買わなくていいことになりました、染谷圭がお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.